それでは、本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書10章、すいません、20節と書いてありますけれども、22節から30節です。ヨハネの福音書10章22節から30節。新約聖書203ページです。では、お読みいたします。その頃、エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技があなたについて証ししているのに、私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。以上の箇所から、全てに勝って大切ですと題して広川先生にメッセージをいただきます。お願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は、私の声もですね、だいぶ回復をしてきております。お祈りを感謝をいたします。今週は、特に火曜日、水曜日、木曜日あたりですね、寒さが厳しくなり、雪も降るのではないかという予報が出ております。皆様の健康が守られていくようにですね、お祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊いあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間、人々の兄弟姉妹たちの歩みを守り祝福してくださったことを覚えてありがとうございます。今日また私たちは新しい週の初めの日に主の御前に共に出て礼拝を捧げようとしています。この礼拝を通してあなたに栄光が豊かに表されますように、また一人一人疲れや弱さ、痛み、また喜びもありましたけれども、私たちが主との豊かな礼拝の交わりを通して体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる週もそれぞれ置かれたところでなすべき務めを全うし、そしてキリストを証ししていくことができるように励まし助けてください。今日の礼拝、あなたの御手のうちにお委ねいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書10章の22節から30節をお見てまいりましょう。22節のところにですね、宮清めの祭りというのが登場いたします。今の暦で言いますと12月の25日というふうに言われておりますけれども、その時期に このエルサレムの神殿において宮清めと呼ばれる祭りがあったようです。一世紀当時のですね、エルサレムの神殿というのは大変荘厳な建物でした。屋根付きのですね、回廊がこの周りをぐるっとこう取り囲むような形になっておりました。その東側にあたる、東側と言いますとこのオリーブ山の方になるんですけども、このそちらの回廊をソロモンの回廊というふうに呼ばれておりました。その回廊で、今回の出来事が起こりました。イエス様がソロモンの回廊を歩いておられますと、ユダヤ人指導者たち、旧約聖書のに精通している律法学者、あるいは戒め律法、これをですね、厳格に守るということに、命をかけてたと言いましょうかね、そういうものを非常に大切にしていたパリサイ人などがイエス様を取り囲みまして、あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか、あなたがキリストならはっきりと言ってくださいと詰め寄りました。これまでも聖書をご覧いただければもうすぐにわかるわけですけれども、イエス様はこの人間とご自分のことを羊と羊飼いにの例えで語っておりましたけれども、ここでもですね、イエス様は人間を羊に例えてこのように答えておられます。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。イエス様はこれまでですね、幾度もご自分が天の父なる神様から使わされた救い主であるということを、直接間接ですね、人々に話されてきました。またイエス様のところにですね、やってきた多くの病人の人たちを癒されました。けれどもユダヤ人の指導者たちはこれを神様からのものだとして受け入れない、受け入れたくないわけですね。反対にイエス様はですね、とんでもないことを言ってる、自分を天の父なる神様と等しい立場に置いているではないか、これは神を冒涜している罪を犯しているんだと決めつけて殺そうといたしました。そのためイエス様はですね、このような彼らに対してイエス様の群れ、羊の群れにこの人たちが属していないから、イエス様の言葉受け入れません、技それももちろん受け入れませんというふうになってるからだと厳しく言われました。それに対してご自分に従ってついてくる人をイエス様はこのように語られています。私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており彼らは私についてきます。イエス様を信じ信頼してついてくる人たちのことをイエス様は私の羊たちと呼び、その羊たちのことをですね、よく知っていますよというふうに語られました。 また羊たちもですね、イエス様の声か、それとも別な声なのか、それをきちんと聞き分けて、そして従うのはイエス様についていく、そのように行動していくというふうに語られています。では私の羊たち、つまりイエス様の羊たちというのはどういう人たちなんでしょうか。イエス様の羊にですね、選ばれる人たちというのは神様にこの喜ばれる素晴らしい人間性、人格を持っている人、あるいは良い行いができている、そういうイメージを私たちは持たないでしょうか。しかしそうではありません。ヨハネの福音書6章65節でイエス様が父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできませんと語られています。そのようにイエス様についていく人になるのか、それとも従っていかない人なのかは何にかかっているか、それは天の父なる神様の御心によるのだというふうにイエス様はおっしゃっています。ですからあなたや私はですね、それぞれさまざまな背景も違いますし、そして導かれ方というのも異なっていますけれども、イエス様との出会いを与えられ、そしてイエス様に信頼してついてくることができたのは、それは神様の御心によるのだということです。確かにですね、自分自身がキリスト教に興味を持ちました、聖書の話を自分から聞きに行った、あるいは聖書を読むようになった、でそれはですね、自分自身の考え、まあ、それでですね決めたんだというふうに思っておられる方もいらっしゃると思います。もちろん私たちのですね、心の動きということですから、そういう側面があるのは事実です。けれども私たち一人一人がですね、イエス様を救い主として知り、そして信頼して従っていくようになったのは、ただ天にいらっしゃる父なる神様の御心によったと、もうそれしかですね言いようがない事実であります。そして天の父なる神様の御心に従ってイエス様の羊となった私たちですけれども、羊飼いたちは自分の養っている羊たちのことをよく知っています。同じようにですね、イエス様は私たちおのおのの性格、みな違います、生い立ち、背景もうこれも全然違いますね。そして頭で何を考えているのか、あるいはどういう言葉を喋ってきたのか、どういう行動をとってきたのか、 全てのことを知っていらっしゃいます。一人一人に何が必要なのかということをよく知っておられます。そして必要なものは豊かに与えて私たちを養ってくださいます。またですね、私たちがこの神様が望んでいらっしゃらないことをやろうとしたり、あるいは神様に対して明らかにそれは罪だということを犯したときには、私たちを戒め、そして正しい道に導いてくださいます。主イエス様はあなたや私にとって良い牧者、良い羊飼いなのです。そしてイエス様のお約束は、ご自分に従ってくる者に対して与えてくださるさまざまな祝福がありますけれども、最大の祝福は永遠の命を与えてくださるということです。イエス様はこういうふうにおっしゃってますね。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に滅びることがないと約束してくださっています。私たちは 誰もそうですけれども、日々年を重ねてあちこちに弱さを覚えるようになり、やがては死んでまいります。これを避けることのできる人は一人もいません。みなしとしく老いて、そしてこの地上を去ってまいります。しかしイエス様は、信じている私たちはやがて二度と死なない体を与えられて復活し、天において永遠に生きることができるというふうに約束をされています。さらに、イエス様はですね、28-29節でこのように約束しておられます。また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つですとあります。イエス様にとって、私の羊となったあなたや私というのは全てに勝って大切です。いろんな大切なものがあるけれども、全てに勝って大切ですというふうにおっしゃっています。ですから誰も、そしてどんなものも、あなたとイエス様、天の父なる神様とあなたを引き離していくもの、あるいは奪い去っていくものは何もない、そのように語られています。使徒パウロもですね、ローマ人への手紙8章35節でこのように書いています。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？いいえ、何者も私たちをキリストの愛から引き離すものはありませんという言葉が続く表現です。私たちは人生の途上でですね、必ず 出会うものです。苦難に出会います。夜眠れない苦悩を抱えてしまうこともあります。またあなたがキリストを信じているということで迫害を受けるということもあります。危険な目に遭うことや苦しい思いをすることもあると思います。でもそれらのものを私たちは経験しますけれども、それらのものが私たちをキリストの手から奪い去っていく、引き離していくということはできないのです。イエス様はですね、こういうふうにおっしゃってますね。人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと言われていますが、自分の兄弟、まあ、これは具体的に言うとですね、お姉さんなんですけども、姉にひどい仕打ちをした、もう考えられないようなですね、ひどい仕打ちをした人、絶対に私はね、あの人を看護師なのになぜあんな真似ができるのかということで許せないという人がいらっしゃいました。でこの人はですね、イエス様に自分の気持ちを正直に話しました。主よ、私があの人を許すことができないのをあなたはご存知です。彼女の仕打ちのために私の姉はとても苦しみましたけれども、彼女を許さないといけないっていうことはよくわかってるんです。イエス様が命令されてますからね。でも私にはできません。まあ、率直にですね、そのように祈ったそうです。ごまかしたり、あるいはちょっといい格好する、しなきゃいけないからそうします、じゃなくて、もう率直にですね、したくないから、許したくないから私はできませんというふうにイエス様にお伝えしました。するとですね、彼女の心の中にローマ人への手紙5章の5節の御言葉が迫りました。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですという御言葉です。そこでこの人はですね、祈りました。主よ、この御言葉をありがとうございます。イエス様、聖霊を与えて神の愛を注いでくださり感謝します。あなたの愛は私の憎しみや苦々しさよりも強いのです。ありがとうございます。この人はこのようにしてどうしても許すことができない、その加害者を許せないという心から解放されていきました。誰もまた何者もイエス様の羊である私たちをイエス様の手から、天の父なる神様からですね、奪い去ることはできないんです。私たちはイエス様に完璧に従う、私たちはそれできないんです。そういう弱さを皆抱えています。そういう私たちにとってですね、この約束、誰も彼らを父の手から奪い去ることはできない、私の手から奪い去ることはできないと約束してくださっていることはとても大きな励ましです。イエス様にとってあなたや私というのはたくさんいる クリスチャンの中の一人に過ぎないんじゃないんです。そうじゃなくって、すべてに勝ってあなたは大切な存在です。ですからイエス様は私たちを災いから遠ざけ、あなたとイエス様との信頼関係を壊してしまうものからいつも守ってくださいます。私たちはイエス様の羊となりました。そして永遠の命が与えられています。決して永遠に滅びることはないんです。そして何者も私たちとイエス様を引き離してしまう、あるいは遠ざけてしまう、奪い去ってしまうというものはない。そういうところに私たちは置かれている。そのことを感謝して歩んでまいりましょう。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。何にも勝って私たち一人一人はイエス様にとって大切な存在であり、私の羊と呼ばれ永遠の命をいただいて、そして何者もイエス様の手から私たちを奪い去るものはないということ、そのことを感謝して今週も歩んでまいりたいと思います。一人一人の兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々の上にあなたの癒しの御手が置かれ癒されてまいりますように。また試練の中を通っておられる方々もいらっしゃいます。慰め励まし助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。